ぐるっと回るいリンクの輪、
今日のとっておきトーク。リンクの天野夏と
高木由美です。
この時間は蚊の生態に詳しい長崎大学熱帯医学研究所の砂原先生と電話がつながっています。早速いろいろ聞いてみましょう。もしもし。
もしもし。
はい、今日は私天野夏と、
はい、私高木由美がですね、蚊の話をお聞きしたいんですけども、大丈夫ですか？
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、もう今すっかり真夏ということで、
はい、
もうね、蚊にすごく悩んでる方もたくさんいると思うんですけど、うん、私たちも結構悩んでてですね、うん、なぜ蚊って夏にしか出てこないんですか？
ですね、蚊、夏に多いのは間違いないんですけれども、はい、特に私たちに一番目に、私たちが一番目にするようなですね、うん、黒と白のしましまの一筋しま蚊という蚊はですね、うんうん、5月から出てきます。それから10月ぐらいまで見ることができます。
なんか蚊ってその夜、夏の夜っていうイメージなんですけど、やっぱ夜行動することが多いんですか？
それはですね、夜行動する夜行性の蚊もいますし、昼間行動する中行性と呼ばれる蚊もいて、種類によって違いますね。
そうなんですね。
先ほど言った一筋島蚊っていうのは昼間活動する、昼間血を吸う蚊です。
そうなんですね。私夜にすごく刺されるなって思ってたんですけど、なんか蚊って人間の血以外も食べているんですかね？
そうですね、蚊はですね、世界に3500種ほどいるんですけれども。
種類だけでですか？
そうなんですよ。日本にも100種類以上います。
100種類。
はい。それでほとんどのグループはですね、人に限らず動物ですね、脊椎動物の血を吸うことが知られています。でも中には血を全然吸わないグループもいるんですけれども、全体の中では少数派ですね。
蚊でも血を吸わない蚊もいるっていうことですか？
そうです。
へえ、じゃあその蚊は何をこう食べて生きたりとかしてるんですかね？は
い、例えばですね、はい、体が大きいから桜花と呼ばれるグループがいるんですけれども、それは血を吸わなくてですね、例えばカブトムシとかクワガタのようにですね、木の樹液を吸ったりしていることが知られています。
そうなんですね。じゃあ人間にその害を及ぼすじゃないけど、そういう蚊もいないっていうことですかね？
そうですね。人間の血を全然吸わない蚊っていうのもいっぱいいて、鳥の血だけ吸ってるとかですね。
なんかつい蚊がいたらこうパチンとしちゃったりするんですけど、
だから血吸わないのに叩かれたりするんですかね、人間から。
ただ人間の近くに寄ってくる蚊っていうのは多分人の血を刺し、人を刺しに来る蚊だと思って間違いないと思います。ただしですね、血を吸うのはメスだけで、オスは吸血しません。
え？見分けが分かんないです、それは。メスとオスっていうのはどういう違いがあるんですか？
見分け方ですか？ですね、よく見ると触覚って言ってですね、目の脇から出ている角のようなものがふさふさしてるのがオスでですね。
ふさふさ。
あまりふさふさしてないのがメスなんですけど、
じっくり見
てみないとわからないですね。
それ本当にじっくり見ないとわからないですよね。
人の近くにわーっと飛んでくるけど、なかなか止まらないっていう蚊がいるんですけどね。それ捕まえてみると、オスだったということが結構ありますね。
なんでこのメスしか刺さないんですかね？
ですね、メスはですね、卵を作るために血を吸うんですよ。
え？
卵が作れるんですね、血を吸うと。
卵を作るための栄養分としてですね、タンパク源が必要で、それで動物の血を利用してるんです。
なるほど。タンパク質を必要としているから、
そうです。
私たちの血を求めて。
はい。
知らなかったです。
まあでも結構。
オスはですね、はい、すみません。オスは卵を作る必要がないので血は吸わないんですけど、普段生きていくためのエネルギー源としてですね、鼻の蜜なんかを吸ってるんです。
そうなんですか？
はい。
鼻の蜜を吸うん
です？メスもオスも鼻の蜜は吸います。
蚊って鼻の蜜とかも吸うんですね。
そうなんです。
止まってる。
はい。
こと見るかもしれない。
見たことない。
でもそのメスは、 いろんな血を吸ってて大丈夫なんですか、はい、血液型とかいろいろあるじゃないですか。
大丈夫っていうのはこの固まらないかっていうことですか。
なんかその蚊のお腹の中でミックスされないのかなっていうか、はい、血液型が
A 型と B 型とって
あのですね、蚊がですね、あの血をあくまで血を食べているもんですから、人が輸血で血をもらう場合とは全然話が違うと思うので。
なるほど。じゃ あの
消化管の中でですね全部消化されてしまうので、
うんうんうん、
血液型が違っていても関係ないと思われます。
何の血でもいいってことですかね。
はい、ただしですね、人の血はあの出血していくと固まりますよね。
はい、
ああいうことが起きてはあの蚊は血を吸うことができませんから、
うんうんうん、
蚊はですねあの吸血前に唾液というのを出すんですけれども、うん、唾液の中にですね血が固まらない成分が入っていると言われています。
どういうことですか。唾液の中に
あの人の血を吸ってる途中でですね、あの口のところで血が固まってしまったらですね、
はいはいはい、
吸えなくなりますよね。
そういうことですね。
そういうのが、あの、起こらないように、蚊がわざとその、まず唾液を注入してですね、吸血するときにですね、はい、そこにあの血が固まらないような成分が入っているということなんです。
そんなことしてたんだ。吸ってるときに。
ちょっと。
あとね、麻酔薬も入っていてですね、あの、チクッと刺すんですけど、あまり痛み感じませんよね、蚊というのは。
何も感じ
ない。刺されてることが多いです。うん、あれは麻酔をあの注射されているからですね、痛み感じにくくなってる。
麻酔麻酔、私たちに麻酔を刺してるんですか。
そうなんです。
どういうことですか。順序でいくと、蚊はこの人にじゃあ止まりました。
はい。
次に、
最初にですね、うん、あの口の先を注入するときに唾液を出すんですよ、
うん、
その中に麻酔の成分とかですね、うん、血が固まらないようにする成分とかが入ってるんです。
病院みたい。
じゃあ唾液ついてるんですかね、はい、私たちの体に。
唾液はですね体に注入されるだからこそですね、刺された後に痒くなると言われてるんです。
あ、唾液で痒くなるんですか。
そうなんです
よ。あ、そうなんだ。
確かに、その病院でも麻酔刺された後ちょっと痒くなったりしますよね。
ああ、
そういう感じですか。
はい、あの、体の中にはない成分が外から入ってくるもんですから、
はい、
人間の体がですね、それに対して抗体というのを作ってですね、
うんうん、
あの、抗原抗体反応っていうのが刺されたところで起きる。それが痒みの元になるというふうに考えられています。
なんだ、血が吸われてるから痒かったんじゃなくて、その麻酔で痒くなってたんですね。
そういうことですね。
ああ、じゃあ、は
い、
さっと洗い流したら痒くならなくなったとか、そんなもんないですかね。
ただ注入されていますからね。
あ、そっか。
中にも入っちゃってるんですね。
はい。
ちなみに、蚊って、
はい。
大型が一番刺されやすいとか、そういうのを聞いたことがあるんですけど、実際は。
そういう研究がですね、複数ありますね。
はい、はい。
血液型と、
うんうん、
あの蚊の吸われやすさを調べた上で、
うんうん、
大型が一番刺されやすかったという研究例は確かにあります。
あ、やっぱりそれは本当に研究例は出てたってことなんですね。
研究例は出てるんですけど、ただし関係ないという研究もあったりですね、あの大型が刺されやすいとしてなぜ刺されやすいかよく分かってないという話があったりですね、
うん、そうですね。だって、
正直言って私もその辺のところはどうなってるのかよくわからないです。
じゃあ汗っかきの人が刺されやすいっていうのは本当なんですか？
汗と一緒にですね、いろいろあの、匂いの成分がですね、あの出てくると思われるんですけれども、そういう匂いに対してですね、蚊は好き嫌いが激しくてですね、あの蚊の好きな匂いの人というのは明らかにいるということが最近分かってきてるようですね。
じゃあただ汗の匂いがすごいからいっぱい来るとかではないってことですよね。
多分汗かきの人の中でもですね、うん、あの蚊が美味しいと思う匂いとそうでもない匂いという人がいると思われます。
ほうほうほう。じゃあ私結構蚊にモテるタイプなんですけども。
あ、そうですか。
私もモテます。
モテます。なんかその友達とかに蚊にいっぱい刺されたって言ったら臭いけんやんって言われたりするんですけど、じゃなくて 蚊が好む匂いだったんだっていう。
そういうことですね。いい匂いだったなと言えばいいと思います。
そうよね。ですよね。蚊が好む匂いが臭いというわけではないですよね。
臭いわけではないですね。
よかった。
は
い、
なるほど。そういうことなんですね。ちなみになんですけど、その、じゃあ、蚊に刺されましたじゃないですか。
はい。
赤くなって、よくやりがちのこの、爪でバッテンってあるんですけど。
はい。はい、
あれって実際効果的には
それは申し訳ないですけど、私の専門外ですので、ちょっと、お答えはどうにもできませんね。
そうですね。刺された後の話になりますもんね。
そうですね。皮膚科の先生に聞いていただければ。
皮膚科の先生。
多分何もしない方が一番いいと思うんですけどね。我慢してですね。
もう無皮パッチンとか貼ってですね。
触らないってことですね。
そうですね。
その、蚊同士の、
はい。
コミュニケーションとかの取り方って、すごく気になってるんですけど、なんかこう、蚊同士で喋ったりとか。
あ、面白い話があってですね。
はい。
あの、蚊のブーンっていう音をしますよね。
はい。
あれは葉を取っていって、羽をこう、震わせて音が出てるんですけれども、
うん、
あれがオスとメスとで音が違ってるんですよ。それがですね、音楽でいうところの5度の和音に綺麗になるように、オスとメスとがですね、羽の音程をわざと変えて、相手とうまくハーモニーができるようにしているという、そういうことが分かっています。
例えばじゃあ、こっちの蚊が、ドーとかの音やったら、こっちがミーとか出して。
ドーだったら、ドレミファソになりますね。
あ、そうか。そうですよね。だから、ドーって出したら、ソーって出して、わー、この人と相性合うってなって、
そうなんです。ドもちょっと低めのドだったらそれに合わせてですね、ソも低めにするんですね。ちなみにメスの方が低い音を出すので、メスがドで、オスがソということになると思います。
どっち側が合わせに行くんですかね、それって、オスとメス。
両方ともですね、お互いに合わせてるようですよ。
相性があるんですかね。
そこがモスキートのラブソングと言われているところですね。
素敵ロマンチックですね。
ロマンチックですよね。
モスキートのラブソング。
はい。
すごい、蚊も、いろいろ生活があるんですね、蚊の中にも。
ねえ。
蚊の人生ですね、それは。
蚊の人生ですか。
ちなみになんか蚊の撃退法とか詳しいですか？
気になりますね。
蚊もですね、そうですね、最初に言いました一筋しま蚊という蚊なんですけども、
はい、
黒と白のしましまでですね、
うん、
昼間一番よく見かける蚊だと思うんですけども、それは、まずはですね、うちの周りとかですね、
うん、
発生させないっていうことを心がけていただきたいなと思うんですよ。
発生させない？
蚊というのは幼虫の時に水の中で過ごすんですけれども、
はい、
相手その一筋しま蚊、成虫がいたらですね、
はい、
そんなに遠くないところに幼虫がいる水たまりっていうのがあるはずなんです。
ほうほう。
それはバケツに水を溜めたまんまだったりですね、植木鉢の鉢受けとかですね、そういう身の回りの小さな水たまりによく発生するかなので、そういう無駄な水たまりをみんなが作らないでいるとですね、蚊の数があまり増えないんじゃないかと思われます。
で、蚊が、はい、数が減っちゃうと、
はい、
何かこう、なんだろう、日本に及ぼす、なんかこう、影響を及ぼすとかっていうのはないんですかね。減っちゃうことによってっていう。
何か自然のバランスが崩れたりっていうことですか。はいはい、それを調べてるね、研究者の方もいたんですけども、
はい、
結論はほとんど誰も困らないでしょうという。
困らないんですか？
もう、まあ、もし、アメリカにはですね、蚊によって花粉を媒介される植物っていうのが知られてるんですけども。
蜜蜂みたいに。
そうですね。
へ、
花の蜜を吸いに来るときに花粉を受粉してくれるっていうことなんですけど、
蚊が、
はい、でアメリカにいるその植物だけは困るだろうっていう話で、他の生物にとってはですね、ほとんど困ることはないでしょうと。
3500種類ほどでしたっけ、蚊って。
蚊はそのくらいいます、はい、
ほとんどが困らない。
そうですね、
なるほど。
はい、
ね、困らないんだ。
やっぱでも、やっぱ夏って今から本当に蚊がいっぱい出てくると思うんですけど、うん、
はい。
蚊が自分の体に寄りつかないようにするには、
これはもう月並みな、お答えなんですけども、はい、外に出るときはですね、はい、なるべく皮膚を露出しないようにですね、特に蚊がよくいるようなところに行くときにはですね、
うん、
虫除けもちゃんと使っていただいて、まず自分の身を守るということを心がけていただきたいなと思います。う
ん、やっぱ露出をしなかったら、刺されるのもちょっとは低くなるってことですかね。
そうですね。うん、まあ、薄手のシャツとか、ジーパンでもその上から刺しに来るかもいますけれども、
やっぱりですか。
はい。
なんか出してないはずの太ももの上の方とかが刺されてたりするんですよね。
そうですか。
なんでってなるから、やっぱそれも服の上とかから刺されたりするんですかね。
そうかもしれませんね。
針ってどうなってるの、そんなに長いもんなんですかね、人間のその血に達するまでの。
そうですね、見てみたい。針はですね、すいません、ちょっと長さ
、はい、ね、なるほど。でも今日いっぱい蚊についてね、知れましたね、
うん、
はい、うん、この夏皆さん蚊には十分お気をつけください。
もうリスナーの皆さんも十分ね、ちょっといろんなこと知れたと思うので、この夏蚊と戦っていきたいと思います。
はい、頑張って戦ってください。
いや、本当にためになりました。もういろんな話が聞けたので、私たちも活用していきたいと思います。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
長崎大学熱帯医学研究所の砂原先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、砂原先生から蚊についてたくさんお話をお聞きしましたが、
いろんな話があったんですけど、やっぱり最後のその、モスキートーンのラブソング、
そう、
蚊にもそんな世界があるんだっていうのをね、
なんかすごい嫌なイメージがあったんやけど、
蚊ね、
なんかちょっと砂原先生のそのラブソングの話とか聞いて、あ、可愛いとかあるんだなって思いました。
ねえ、これからだから飛んでたらなんかむやみやたりにビッてね、パチンって叩けないなっていうのが今日ね、ちょっと思っちゃいましたね。
愛情を持ちましたね。
ねえ。